皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世の持久走です。まあそれにいたしましてもですね、まあ疲れる話といえば疲れる話ですよね。当てにしていた年金もどうなるかわかりませんと、ね、会社もどうなるかわかりませんと、教育も医療も福祉も介護もどうなるかわかりませんと、一体どうするんですかというような状況ですよね。まあ、方丈記の世界というんでしょうか、あるいは太平記の世界というんでしょうか、乱世というものの中に生きるということは本当に大変なことだという感じがするんですね。で、前々から申し上げてますように、乱世というのは必ずその出口を見ながら行かないとダメですね。乱世というのはですね、いつかその乱世が終わる時が来ます。そこがゴールなんです。乱世がどういう形で終わるのか、どういう形で、まあ、この時代が弁証法的に作られていくのか、そこをいつも見ながら、言ってみれば持久走をするのが乱世の生き方ですね。反対にこの平和の時というのはですね、まあ、本当はその平和がどこから崩れるかということをよく用心しながら、考えながら生きるのがいいんですが、まあ、なかなかそういう難しい話にはならなくてですね、まあ、平和の時というのはですね、足元だけ見て皆さん生きてるわけですね。今日が平和なら明日も平和であってほしいと。ね、今日が良ければ、まあ、すべてよろしいと。あんまり明日、明後日のことを考えると不安になりますからね。まあ、とにかく今日、酒飲んでね、楽しくやればいいんじゃないのと。明日は明日でまた月が出るわと。まあ、そんな生き方になるんですよね。決していいとは言わないんですけど、まあ、そういうもんですよ。でも反対にそれができないのが乱世ですね。ですから乱世っていうのは、反対に足元だけ見てると、こんな不安なもんないんですよね。足元だけ見て、なんか今日何もない、こんな状況どうしようと。で、未来を考えないと、明日もこんな状況が続くんだろうか。今のこの不安が明日も続くんだろうかと。まあ、そうなってきますから、不安で不安でしょうがないわけですよね。先ほども富山語の話をね、もう一つの番組でしましたけども、最近富山語にいらっしゃる方々ってのは、いろんな意味で真剣に人生考えてる方多いですよね。初めていらっしゃる方の中は本当にそういう方が多いですね。やっぱりその、全部いろいろ分かった上でロハスの勉強なさります、されますとか、いう方もいらっしゃいますけども、多くの方々は、やっぱりなんかちょっと人生考えないとと、ちょっとなんか視野を変えてみたいという方が、やはり多いんですよね。で、そういうのはやっぱりその、今の時代にとって、その、誰のもとにもですね、どんな人のところにも変化が来てるんだということを、私は感じるんですね。どんな業界の人にも、それからどんな年齢の人にもですね、どんな立場の人にも変化は来ていて、今までのやり方では、これは通用しないという、その危機感が出てくるわけですね。で、その危機感が出てきたときに、まあ、いろいろ葛藤があるんだと思うんですね。その、怖いことは考えたくありませんと。まあ、東大和法を駆使してですね、現実逃避をすると、東大和法を駆使して自分の立場を守るという人もいるのかもしれませんが、まあしかしそれは夜になって不安になるだけですよね。現実が変わってないんですから。やっぱりそうなると今度試行錯誤をするということになるんですね。で、試行錯誤というのはこれまた持久走なんですよね。なかなかね、その簡単に結果が出ないわけですよ。簡単に結果が出てこれならいいというものが一つ見つかるならですね、それはこんな難しいことはない。むしろ乱世なんかならないですね。乱世になってしまうっていうのは、なかなかその思い通りの結果が出ないからですよね。で、一つ秩序が生まれてもそれがなんかすぐ消えてしまう。秩序が非常にですね、壊れやすいわけですね。歌方のごとくですね、生まれては消え、生まれては消えとしていくのが乱世の秩序というもんですから、まあ、そういうものの中に入れると、くたびてきちゃうわけですよね。だからやっぱりこの、乱世というのは、この持久走を走るスタミナっていうのが必要で、で、そのスタミナっていうのは、どっか、なんて言うんでしょうかね、外からもらうものというよりも、中から出てくるものでないと難しいわけですよね。例えばそのお金っていうのは外から来るエネルギーですよね。 お金を使ってらその分幸せですよって言うと、お金を使ってるだけならなくなっちゃいますからね。乱世の不安は金で紛らわそうと思ってもですね、あるいは乱世の安心は金で買おうとっても、なかなか心細いことですね。じゃあ権力でですね、乱世の不満をですね、持ったらどうか。会社の偉い役員になってみるとかですね、最近は政治家っていうのはあんまりね、安定を約束しませんから。まあなんかとにかくいろんな権力を使ってですね、自分の地位を安泰たらしめてですね、生き残ろうと思ったって、下克上の世の中ですから、いつそれから追い出されるかわからないわけでしょう。これはなかなか難しいですよね。だから、こう、自分の中からですね、やっぱりこう、自己実現とかですね、何かを達成するとかね、あるいはこの人の喜びを自分にするとか、中から湧き出してくる幸せっていうものを自分のものにしないと、実はこれは続かないんですね。ちょうど、東京は明日かな、ありますが、東京でリーダーシップ研修をやります。ブロックスの西川さんと一緒にやる研修で、東京は、水曜日ですね。6日の水曜日。まだ今日ですね。だと思うんですが、6日の水曜日ですが、こういう乱世の時代にもですね、やっぱり元気のいい会社ってあるんですね。顧客満足度が高いだけじゃなくて、そのやってる人の満足度も高い、働いてる人の満足度も高いし、仕事の質も高いと。なんか本当にですね、21世紀の桃源郷にいるようなですね、まあ、ロハスと言ってもですね、そういう会社って、実は、日本に結構あるんです。で、そういう会社の実例をいろいろですね、勉強しながらですね、どうやったらそんな組織作れるのかという話を少し、理論的な部分も含めてですね、まあ、解説しようというのが、まあ、6日の研修なんですけども、これ、大阪でもやりますね。大阪は28日前後だったかな。ホームページ見ていただければわかりますが、まあそういう研修なんかでも私もいろんな方々とまあ接しててこう感じるんですけども、やはり乱世の需給、そのエネルギーは中から出てきてるんですよね。やっぱりこの乱世であるがゆえにですね、みんなやっぱり大変なんですよ。大変な人たちを何とかしたいという思いと、実際何とかなったというこの達成感、これは生きる喜びを与えるんですね、働いてる人に。皆さんその働いてる喜びってお感じになりますでしょうかね。砂を噛むような仕事ばっかり、なんでこんな仕事させられてるんだと。そういうんじゃなくてですね、なんか大変なんだけども、いろいろ嫌なこともそれはないとは言いませんけども、ねえ、しかしやっぱり全体として見るとですね、あ、働いててよかったなぁという思いをお持ちでしょうかね。やっぱりそういう思いってですね、まあ、その人にもよりますけども、基本的にはリーダーシップのチームワークの取り方で、あれは後天的に作れるもんなんです。むしろリーダーの仕方一つでそれ作れるものなんですね。そういう組織になってくるとですね、変化はむしろ楽しいものになってくるし、大変だという言葉があるとですね、むしろ自分から元気が出てくる。人から喜ばれれば自分のが、もうその喜びを自分のものにすることができる。中から自分がやっぱりこの乱世だけでエンジンがかかってくるということを実感するようになってくるんですね。やっぱりそういう組織は強いですよ。乱世の持久走でですね、最終的にですね、世の中の、まあ、風にもね、雨にも負けず前に進むのは、やっぱりそういう組織であり、そういう人なんですよね。結局だからよく見てみると、乱世というのも、一つのこの適応を人に迫ってる、組織に迫ってる状況でありましてね。だからその、生物の進化と同じでですね、必ずしも大きいものが強いわけでもないし、必ずしも腕力のあるものが強いわけでもなくて、柔軟に環境に適応できたものが生き残るわけですよね。それをやっぱりその、ちゃんとやるっていうことが大事なんだけども、その、環境に適応する、そのエネルギーですよね。変化を鬱陶しがらないで実際にやってみるそのエネルギーはやっぱり中から出てこないとダメだってことなんですね。だからやっぱり最終的にはですね、この、まあ、対比して考えるならば、安定した時代というのは、外から来るエネルギーでも結構動いちゃうんですね。お金にしろ、権力にしろ、それから仕事にしろですね。まあ、言われた通りやってみれば、まあ、中に、自分の気持ちに関係なく、ね、意志とかなんかにあまり関係なく、まあ、形の世界で幸せを売るっていうこともできるんだと思うんですよ。しかしやっぱり乱世になると、形ではダメなんで、中からエネルギー出てこないと難しいですよね。 よく土屋先生がですね、外科医の土屋先生が、大きな病気をしたら、あり方を変えるしかないとおっしゃるんですね。あり方っていうのは、自分の一つは定義ですよね。その人の人生を生きてるっていうのかな、役割の中にしか自分が見出せないっていうのは、それがね、その人で、ごく自然にできればいいんですけども、なんか本源的な喜びを自分の中に見出してないと、役割の中に自分の幸せってなかなか感じられないんですよね。なんかね、いい子であり続けなければいけないという脅迫感が先に立っちゃうと、これ万病のもとなんですよね。で、そういう人たちってのはやっぱりなんか変えなきゃいけませんね。それから職場における様々な精神的なその苦痛もそうですよね。こうなんか期待される役割っていうものを損得感情で選択せざるを得なくなった時に、それが自分の内面と葛藤を起こすわけですね。それが様々な精神的な緊張の症状を生んでいきますよね。これもだから結局はですね、やっぱり自分のあり方、自分の生き方、具体的な生活変えなきゃいけないわけですね。それにはものすごい要素にエネルギーがいるわけですよね。でもエネルギーをかけてやれば、それはできるんですよね。宇宙船と同じでですね、軌道を変えるときにはものすごくやっぱりエンジン吹かすんですが、一旦その軌道がですね、変わってしまうと、そんなに激しいエネルギーはね、いらなくなってくるもんなんですね。だからその軌道を変えるという、なんか力をですね、自分の中から出してこないと、これはなかなか難しいんですよね。富山郷にいらっしゃる皆さんなんかは、大体なんかそういう、感覚でいらっしゃる方が多いと思いますね。東京の勉強会とかなんかはもちろんそういう方もいらっしゃいますが、とりあえず話を聞いて参考にしようっていう方が大体多いと思うんですけども、富山までいらっしゃる方々ってのはちょっと踏み込んだ方が多いですよね。やっぱりなんか自分で求めて行動してみようという踏み込む力を持ってる方が多いですね。やっぱりああいう方々が次本当にいろんな形で伸びていかれるんだろうなと本当につくづく思うんですよね。やっぱりね、乱世の持久層のエネルギーはね、中から出てくるんですね。で、どういう勉強をすればいいんですかという話もよくあるんです。まず入り口としてはですね、現状を知るってことは大事ですよね。健康の問題の第一歩は健康診断で、まず自分がね、客観的に見て、どういう健康状態なのか知るっていうのは、それは最初として重要なことだと思いますよね。やっぱり世の中も同じで、どうなってんですかということもですね、まず知ることが大事ですね。で、じゃあ何をよく勉強すればいいんですかと、時事問題でもどこ見てればいいんですかって言われるんですが、これは見る場所はですね、人によって、得意不得意がありましてね、数字が得意な人とか、数字が得意でない人とか、英語が得意な人とか、得意でない人とか、それぞれありますから、一概には言えないんですけども、しかし、同じ社会を見ていますから、どこから見ていても、1年ぐらいの単位で見たらですね、みんな同じなんですね。景気がいいか悪いかとかですね、政治が良くなってるか乱れてるかとかですね、平和に向かってるか戦争に向かってるかとかですね、あるいはなんか、デフレなのかインフレなのかとかですね、こういうのは何どう見ていてもですね、1年ぐらい経っちゃはっきりわかるんですね。ですから、時事問題の最大のポイントというのは、ちゃんと歴史の時間軸の中で今を見る。この能力を身につけるってことなんです。一番いけないのはですね、その時々の話を読んで、今こうですと理解して、で忘れちゃって、で、また何ヶ月か経って、またなんか読んで、理解して忘れちゃったってこれですね。過去と今との比較っていうことができないと、ダメなんです、時局っていうのは。時局というのはあれはですね、もう歴史、時間軸の中で起きてることなんで、過去と現在、そして未来の、この3点ですね。過去、現在、未来が同時に頭に、描けないとね、あれは全然ダメなんですよ、時局というのは。ですからどうしてもですね、継続的にものを見ていくっていうことが大事なんですね。日経新聞なんかでもですね、要するに、継続的に見ていけばね、いろんなことわかるんですね。当然偏った部分が多いんですけども、それでもですね、今まで言ってなかったことを言うようになるとか、今まで書いてたことを書かなくなるとか、特に新聞なんかでは何を言ってるかよりも何を言ってないかのところに真実がありますから、他の新聞なんかとね、比べてみてですね、この新聞これ言ってないってことはこれ言いたくないんだなというふうにパッとわかるでしょ。 だからそれは横の評価でありまして、時間の評価で言うならばですね、昔こんな話してたのに最近全然この話題言わないなとかね、例えば昔はよくですね、中東のプロジェクトの話がたくさん出てたと、ドバイにしろ何にしろどっかでっかいプロジェクトがあると、そんな話がよく並んでたと、今一つもないと、ああ、あの地域も変わったんだなとか、あるいは日本の起業家の態度も変わったんだな、なぜなんだろうな、こう思うだけでもだいぶですね、地獄ってわかるんですね。ですから、まずやっぱりこの時間の変化とともにですね、何が起きるかということをね、知ってほしいと思いますね。それからやはり今最大のポイントはリーダーシップですよ。もうとにかくですね、何やるんだったってですね、今もう横型ですから、ね、会社の中で新しいことやるんだって、いろんなところから部署から人が集まってやるわけでしょう。なんかこう、縦のですね、言われたから何しますっていうだけじゃ何にも進まないじゃないですか。業界団体のこともしかりね、あるいは業界を超えていろんなプロジェクトもしかり、NPO なんかもちろんのこと、町おこし観光なんかなおさらですよね。とにかく横とつながらなきゃいけないんで、これはちゃんと方法論があるんですね。横型リーダーシップはちゃんと方法論もありますしね。まあ本も、ありますし、まあ私もこの研修なんかで、リーダーシップの、放送でもよく言っておりますし、ちょっとまとめて勉強したければですね、研修やっておりますので、実はこのリーダーシップ、横型のやつはですね、頭で理解するだけではなかなかうまくいかないんですよ。自転車に乗るのと同じところがありまして、自転車の乗り方をですね、頭で勉強したって実際に自転車乗れないですよね。実際に乗ってみれば乗れるようになりますよね。同じところがあるんです。ですからリーダーシップの研修ってのはどうしてもですね、実際に顔を合わせてやらないと、これ意味がないことがありまして、ですからあんまりね、本ばっかり読んでてもですね、これ成功しないんですよ。ですからどうしても実際の研修に来ていただけな、来ていただかなきゃならないことがあって、まあ大体、そうですね、1日でも、それこそ3日でも出てくればですね、まあそれで大体わかりますから、あとはその通り実践できるようになるまで、まあ3年ぐらいですね。3年ぐらいかかると、リーダーシップ、横型リーダーシップちゃんと行動できるようになりますから、どなたでも。そうすればまあ、あんまり怖いことないですね。とにかく今の時代は、新しいことをやるときに、どんなもんでも横型リーダーシップがいりますからね。これだけは、方法論として自分に身につけとかないとですね、何も進まないんですね。ですから、時局とリーダーシップですね。これは基本なんですよ。時局を分かった上でリーダーシップですね。しかし、やっぱその前に気持ちの整理がつかないってあるでしょう。あるいはその、なんかね、新しいライフスタイルを探してみたいとかね。なんかもう今までの時代、そのままにうんざりしちゃったって話ありますよね。あるいは逆にもっと建設的な意味で言ったらですね、この21世紀のライフスタイルはどうなんですかと、20世紀までの近代の時代、ね、20世紀までの近代の時代が終わった後はどうなんでしょうか。こういう話になりましたらまさにロハスの勉強ですよね。それはもう富山語でもやってますし、どこでもやっておりますから、まあそういう人たちの世界に行ってみればですね、最近都会でも農園はすごく人気ですよね。まあなんか見えてくるんですよ。その土を触れば見えるってこともあるし、田舎に行けば見えるってこともあるし、木を触れば見えるってこともある。同時にそのいろんな今、本物の専門家が台頭してきてますよね。天ぷら専門家ではなくてですね、やっぱり中身からまともな専門家があちこち出てきていて、原子力問題でもそうですよね。東大予報ばっかり言ってる理研屋さんではなくてね、まともな人が出てきてるじゃないですか。あちこちにいるんです、そういう方。一緒に仕事させていただいてる外科医の土橋重隆先生もそうですよね。副校教師率で、日本で最多に近い症例を持っておられる先生ですよね。癌の手術ですよね。で、いくら癌をですね、手術で治していても全然患者が減らないと。これどういうことだっていうんで、末期癌の患者さんの専門の病院に行かれてですね、なんでこんな癌になったと思うんですかっていうことを聞いて回られたんですね。そしたら分かってきたわけですよ。そう、驚くべきことに癌の部位によってですね、なんか、ストレスの内容が違うんですね、あれね。びっくりしますけどね。で、そのあたりが入り口でございまして、まあ、それですから結局、まあ、いろんなね、現実の健康の問題、診療なんかやっておられますけども、それと並べてですね、やっぱりその人の生き方、あり方をね、変えてもらうためのいろんな勉強会とか、やっておられて、今度はですから、今月末はね、年に1回なんですけども、富山号に来てくださいまして、皆さんと一緒に食事作って、皆さんと懇談して、懇親して、それで、まあ、講演もしてくださるということなんでね。まあ、ぜひ皆さん、その、あり方、生き方を変えてみたいという方はですね、ぜひ今月末は富山来ていただきたいと思うんですね。年に1回なんですよね。 まあそんなことでとにかく生き方あり方まで変えて気持ちも変わればまた次が見えてくるということだと思うんですね。まあ本当になんか、基本的な部分っていうのはあまり難しくないと思うんですね。乱世の持久力、細かいことをですねあまり気にする必要はない。でも本当にその気持ちそのものからエネルギー出てくるためには自分の内面とですね相当深く向き合わなければならないですね。でもその時間はですね十分にあると思うんです、今の時代ですから。それにはですね余計なことは一回やめてみて、ストレスを一回取ってみないと未来は見えてきませんからね。ぜひその辺は建設的にですね未来を作っていただきたいと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、乱世の持久走ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。